せーの、神奈川歯科大学職員の神奈川歯科大学職員による神奈川歯科大学からのラディオショー、略してカナラジー、イエーイ。
初の試みで2人で読んでみたんですけど、う
ん、聞き取れたんですかね今のは。
まあいいとしましょう。
いいんですかね。
成功ということで
、はい、
ゆるくやっていきましょう。
ということで自己紹介をさせていただきたいと思うんですけど、
本日のオープニングは私そぼろと
高一点の幕府でお送りします。
高一点重要です。
重要ですよ、
はい、
もう言い続けますよ、誰も言わないから。
唯一の女性
なんですけどね、この声で分かっていただければなと思ってね、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日5月1日
はい、
ゴールデンウィークの、ま、中盤ぐらいですかね今。
真っただ中ですね
あれタイトル噛まない、ここ噛んじゃうかじですね皆さんどうお過ごしでしょうかね。
あと今日からなんと年号が変わりますね、
う
ん
う
ん、
お
令和。
令和ですよ。もうまだねちょっとやっぱり慣れないかなと思うんですけど、なんか予想とかってしてました？
あれ予想
予想予想、
まあ、今まで僕は使ってきたものをリバイバル、
リバイバル、リバイバル
したいなと思って、
お
ネオ平成みたいな、あ平成はまだ使っちゃダメですね
繰り返すのかな、
ネオ昭和みたいな。
あ
どうですかね、
リサイクル。なくはないかな。
考えなくていいという点ではすごい楽だなと。
まあそうですね、まあ、多分それを決めて発表したらもう大ブーイングではあるかなとは。
まあ確かに、ね、額縁みたいなので、うん、ネオ平成とか言って言ったら、
うん、
まあ確かにみんな怒りますね。
そうね、まあ、キラキラデームかなっていう感じですね
ちなみにバクスさんは。
私はちょっとまあ真面目に考えまして、
はい、
今回の令和のところにも入ってますわっていう字と、あとは永久っていう字の長い永っていう字ですね、
はい、
で永和とか
あ
るんじゃないかなと思ってました。
響きも似てますもんね、
うん、でも令和ねなかなか出ないですよ。誰が考えたのかなって思いますけどねいや別に不満を言ってるわけじゃないですけどね。はい、
はい、
まあそんなこんなで令和の年が始まりましたけれども、ラジオもねまた始まって第5回が始まっていきますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では行ってみましょう。さあ始まりました歯の豆知識コーナー、イエイ
イエーイ、
よいしょ
わしょい
はい、本日はですね歯ではなく体に関する豆知識、をご紹介していきたいと思います。非常に楽しみですね皆さん。
そうですね、
そうですね、でもちょっと初っ端出だし噛んでしまったんでちょっと不安なんですが大丈夫でしょうか。
はい、ここは編集の力を見せつけてやります。
わかりました、
よろしくお願いいたします。
了解です、
よろしくお願いします。はい、本日のゲストは真鍋裕太先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
高齢者内科の真鍋でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。真鍋先生は神奈川歯科大学の教授としてレビー小体型認知症を専門領域としております。真鍋先生、本日はよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、早速、先生の話に移らせていただきたいと思うんですが、そもそも本大学、神奈川歯科大学運営している病院なんですけども、歯を特色としているんですけども、実は物忘れ外来というものがございまして、歯と物忘れってそもそもリンクしないような感じがするんですけども、その点をちょっと真鍋先生ちょっとご説明していただけると大変助かるんですけども。
はい、ありがとうございます。実はですね、私はここに赴任したには大きな理由がありまして、我々以下の領域では現在その認知症性疾患ですね、はい、アルツハイマー病も含めていろんな病気、はい、認知症に関わる病気、これらが歯と大きな関係があるということは分かっているんですね。でそこにすごく注目が集まっているんです、
はい、
で、なかなかただ医科と歯科が合同して、その研究をするとか治療に当たるとか予防介入するっていうチャンスがないんです。で今回その神奈川歯科大ではそのチャンスがあったので、ちょっと確認したんです。例えばですね、咀嚼することで前頭葉の機能が上がるとか、あるいは歯周病ですね、歯周病菌がアルツハイマー病の原因になる可能性があるとか、歯周病があることで認知症が悪くなる、
はい、
こういったことが分かっているんですね。あるいは歯残存指数ですね。歯がなくなればなくなるほど認知機能が下がる、歯があるほど認知症になりにくいとか、
はい、
こういうことが分かっているので、ぜひこの面から治療もそうですし研究もますます深めたいということで、実は認知症と歯というものは非常に深い関係があるんだよということです。
なるほど、勉強になりますね。早速ね、もう冒頭からも勉強になります。ただですね、そもそも認知症ってなんだろうっていうようなちょっと専門的な用語になってしまって、物忘れだとか認知症だとか同じような括りで思ってしまうんですけども、
そうですね、
先生その点って。
そうですね、あの物忘れそのものは若い皆さんでも僕でもあるし、年取りは誰だって出てくる、はい、じゃあ認知症と何が違うのか、これ定義が大切で、認知症っていうのは何らかの病気が原因となって、認知機能評価っていうのがあるんですが、 MMSE とか長谷川式簡易知能検査といったものがあって、これらで23点以下かつ20点以下、そして私たちが患者さんを診察して重症度を点数評価する CDR という指標があるんです。これで1点以上その状態になって、なおかつですよ、社会機能、要するに生活ですね、生活に介助が必要になった状態を認知症と言ってるんです。ですからいわゆる普通物忘れイコール認知症ではなくて、はい、この状態を生み出したものが認知症である。いろんな病気が認知症の原因となりうるということになりますね。
さまざまな、ね、条件があるんですね、認知症と診断されるためには。
ただ物忘れが激しく社会的障害があったとしても、その検査で認知症じゃないっていう結果が出たら、それはもう認知症ではない。
ない。例えば、はい、例えばですよ、精神科の病気、例えばうつ病とか、
はいはい、
だからうつが重症でうつ病であれば、はいはい、実は MMSE とか長谷川式はそんなに落ちなくてもですね、
はいはい、
日常生活に支障出たりするわけですよね、はい、解除要する人ってなっちゃうじゃないですか、
はい、
だけどだから同じように、そのだけどちょっとこう物忘れがあるようなね、なかなか言葉が出てこないというとなるわけですよね、
はいはい、
だからそういった疾患をちゃんと除いて言い上げるよという意味合いでこういう基準があるわけですね、
うんうん、なるほど。自分たちもね、何点あるのか知りたいよ ね、 今ね、
ちょっと若干ちょっとテストして盛り上げたいなっていう。
テストってあれ、簡単な質問形式で、うん、問いかけ式というようなテストなんでしょうか、うん、
そうですね、あの、はい、基本的に私たちがやる場合もあるし、臨床心理士の先生たちにやっていただく場合もあるんだけれども、はい、質問とそれから作業、はい、指示されたことを作業する、ということで、だいたいトータルで1時間ぐらいかかる評価なんですけど、まあ、3つのことをやるんですけど、それで評価されると。
作業項目っていうのも見て判断されると。
そう、例えばその私が言った通りにしてくださいと言って、はい、いろいろなオーダーを出して、そのオーダーを遂行してもらうんですね、はい、右手で持ってくださいとか、
はい、
それを左手で持ったらやっぱりね、ちょっと持ってくださいって言われてもずっと何もしないっていうのも変な話です、はい、そういうところを見ていくわけですね、
はい、なんだかあのアルバイトをした時の先輩から教えてもらうようなことを行うみたいな、ちょっと身近にちょっと OJT みたいな、そんな身近で例えるとそんなことが今パッと思いついてしまったんで、ついつい言ってしまったんですけども、
ね、認知症予備軍の人はでもそういうことが普通にできなくなってしまうってことなんですよね。
あの例えば、はい、まあ、MMSE という評価項目だけで少しお話をすると、物を一回覚えていただく課題の後に思い出して答えていただく課題があるんですね、
はい、
だからそこだけがちょっと落ちてるよっていうのは実は年齢的な変化でもあり得るんだけれども、ここプラス今日の日付、何年何月何日何曜日、
はい、
季節が何だとか、
はい、
自分が何歳だとか、
はい、
ここもセットで落ちてる場合は病的なんですとかね、要するに一箇所だけじゃなくて複数箇所がどういうパターンで組み合わせになって落ちてるかで、
はい、
あこれなんとか病の可能性が高いな、これなんとか病の可能性が高いな、はい、あこれだけ、これはもう年齢の問題だろうねというふうな判断ができるということなんですね、
はい、物忘れにしても認知症だけだと思っていたら意外とそれ以外にもあるっていうことなんです
よ、うんうん、ですね、認知症という単独の病気はそもそも存在しませんので、
大きな国を認知症って言って、
先ほどもちょろっと申し上げたように、 いろんな病気が原因になって、はい、MMSE23 点以下、長谷川式20点以下、CDR1 点以上、社会生活に支障をきたす状態になる。だからその原因はいろいろなんで、
はいはい、
その原因全部が認知症の原因になり得るんです。認知症っていうのは病気の名前じゃなくて状態、病気の状態の名前なんです、
はい、
病態の名前なんです、
はいはい、
うん、だから認知症という単独の病気があるんじゃないということをよくよく理解しておいていただきたいですね。
すごいためになりました、
本当に
もういつか飲み会でちょっと友達に自慢しちゃうかもしれないです
ちょっと話せる、ちゃんと話せる、
話せます。長谷川式とあと何だっけ
いやこれ結構いそうじゃないですか、周りでこう自分が認知症の自覚がないっていう、受けに行っていない人でそういった認知症の可能性がある方ってたくさんいらっしゃる。
いっぱいいらっしゃる。
そうですね、
いっぱいいらっしゃって、いろんな科に普通にいっぱいいらっしゃる。それこそ歯科の、はい、初診科にもいらっしゃるだろうし、
はい、
総合診療科にもいらっしゃるだろうし、
はい、
いろんなところにいらっしゃる。だから本当は医療者側が歯科医、医師、看護師、薬剤師、その職種関係なしに気づいてあげて、
はい、
私たちのところにすぐこう紹介してあげるような道筋ということを作るのがやっぱり重要だなと思うんですよね。
それが歯科大学に認知症物忘れ外来があるという意味でもあるということです。
一つ大きな理由だ。
我々もね、受けに行きたいね。
確かにね。
ちなみに先生、今先生が作成していただいた分かりやすい資料を僕たちに見させていただいているんですけども、
はい、
これはホームページ等でこう載せさせていただくことっていうのは可能。
もう全然使っていただいて、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
どんどん使ってください。
はい、番組公式インスタグラム開設しておりますので、こちらで載せられたらしたいと思います。
これはね、さすがにしょうけ
どもあ、こちらはすいません、
大丈夫です。
こちらちょっと人的なね、真
鍋先生、本日は貴重なお話ありがとうございました。次回も引き続き真鍋先生に認知症についてのお話をしていただきます。バイバイ。
ここで一曲お聴きください。ラジオネーム、かずみいのちさんよりリクエスト。ファール兄弟で、バカ野郎は愛の言葉。いただきました曲はファール兄弟でバカ野郎は愛の言葉でした。ラジオネーム、かずみいのちさん、ありがとうございました。
さあ、相談コーナーの時間です。
わしょーい、わしょい、わしょい、
これ合ってる、相談コーナーでいい？
いいよいいよ、
いいよ、もう何でもいいよ、
何でもいい、
うん、これも使うからね。
そう、あ、使います、うん、あ、もちろん使います。
相談コーナーだよっていうニュア
ンスが伝わる。それともじゃあ、色っぽく言ってみる、
相談コーナーみたいな。
じゃあやってみて、やってみて、やってみて、
うん、俺が、
うん、俺が言い出しっぺがね、まあ言わないとね、
うん、今私が言ってもね、面白くないから。
今週の相談コーナー、
はい、お願いします、
はい、お疲れ様です、はい、お願いいたします。はい、
編集でカットしちゃうからな。
さてこのコーナーでは皆さんからいただいたメッセージを、まあ、ご紹介しつつちょっとそれにまつわるお話をしようかなと思っているんですけど、はいはい、
送ってきてくれたんですかどなたか。
みたいですよ。みたいですね。ありがたい。
いや我々のラジオにまた送ってくださったんですか。
ありがたい。
やっぱ5億人ぐらい見てるからね。
うん、ね5億
人見てるから。うんうん、じゃあ早速1つ目いきましょうか。
はいはい。
はい、お願いします。
この方ね。はい。ラジオネームさぽっぽさん。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
今度のゴールデンウィークに海外に行こうかと思っています。
わあいいな。そっか、うん、10連休だから行けちゃうのか海外、
うん。そうだよ。どこかおすすめの国ありますか。教えてくださいということですよ。
自分は海外全然行かないんで分かんないですけど。
あ本当。
私もグアムぐらいです。行ったことある
の。もうザ定番やん。
そう。なんかほぼ日本みたいなところ。
トロピカルなとこだよね。
そうなんですよ。
トロピカーナ。
トロピカーナ。
そう 100%。
そうそうそう。
ユキはなんか。
わしはね、一応まあ留学、学生時代留学してたから。
おお。
割とこうヨーロッパ行ったんだけど、うんうん、まあやっぱアゼルバイジャンとか。
アゼルバイジャン。
アゼルバイジャンとかあとジンバブエとかおすすめだよね。
あれってヨーロッパだっけ？
ちょっとね、分かりかねる。
分かりかねる。
ちょっとね、チリに弱いからボケなのか本当なのか分かんなかった今。
自分前ジンバブエで思い出したけども、なんか100万ジンバブエドルとか持ってたよ。
え、待って、ジンバブエの通貨って、うん、ジンバブエドルなの？
そうそう。あ、そうなの？
今はどうか分かんないけど、インフラでその100、本当に1枚、日本円で1円ぐらいが100万ジンバブエドルか。そういう風になった時があったらしく、
100万ジンバブエドル
が1円。
へ
え。もうインフレでインフレ重ねてね。
大金持ちだね。
そうなんだ。
で、なんでもらったかっていうと、うん、大学生の頃研究室で誕生日だったんだ、うん、でそしたら先輩から、あげるよ、これ大金だろって言われてもらって、これ100万ジンバブエドルじゃないですか、これいくらぐらいなんか価値なんですかって聞いたら、うん、1円って言われて。
100万ジンバブエドルって見たら分かる、分かっちゃうとこもすごいけど、ね、
数えてちゃんと1、10、100、1000万って
ジンバブエドルだって。
そう。
へ
で先輩からは他の先輩から、お前ジンバブエドル持ってんのかよみたいな感じで生やし立てられたっていう記憶がある。
ジンバブエだってそもそもジンバブエ出身の方ですよね。
いや違う。
あ違う
違う、インドの方です。
あインドの方。あ
セントビンセントの方。
なるほどね。
セントビンセントおよびグレナディン諸島出身じゃなくて。
よくわからない人が
ね。ごめんごめんごめん。長い
長い長いあれがあるんだ。
名前があるんだね。
あれさ、もうちゃんと質問に答えて。
あそうだそうだそうだ、ごめんごめんごめん。
ボケてばっかり
だ。真面目に今回答するとやっぱイギリスですね。
あイギリス。
やっぱっていうのは自分がそのイギリスに留学してたっていうのもあるんだけど、やっぱね雰囲気がとても良いよね。やっぱこう日本とは違って建物がもう本当伝統的な、こうトラディショナルなやつなので、とりあえずねこう雰囲気が出てる。そしてやっぱねかっけ、
かっこいい、
かっこいい。よくクイーンズイングリッシュって言われるけど、やっぱイギリス英語ってあるのよ。その、
はいはいはい、
アメリカ英語イギリス英語ってあるんだけど、イギリス英語が好きでそもそも留学したんだけど、やっぱかっこいいよねみんな。
かっこいい。
かっこいい。
これイギリス英語。
イギリス英語。
かっこいい。
かっこいい。
せっかく真面目な話して
る。そう、かっこいい。
いや、我々からおすすめするとしたらイギリス。
イギリス。イギリスはぜひ行っていただきたい。
でもそれ言ったら自分カナダも行ってみたいんだよね。
カナダ。
カナダ。メープルシロップこう手につけてこうペロペロしたいな。
最初ナイアガラの滝で、ね、和尚駅やりたいんでしょ、ヨット。
ヨットカットカットやる。
カットカットカットカットカットやるんでしょ。
カットね。
なんだっけそれ、なんだっけ名前なんだっけ。
え
ボート
ボートボートボート、
なんだっけ競技の名前。
競技あったっけ、
忘れちゃった。
誰
ボートでいいんだ。
あボートでいいんだ。
カヌーとか。
あカヌーカヌーカヌーカヌー
カヌーカヌーが出てこなかった。
カヌー出てこなかった。
なんかびっくりした。
知らない競技がある
のかな。ナイアガラ滝でカヌーやりたいんでしょ。
いやそんなことやる、俺泳げないからさ。
あーそっかそっかそっか。まあカナダに行きたいと。
そう、
うん。
幕府は
私は、イタリーに行きたい。
イタリー。
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 多分すられるよ、すられるよ。
すられるかな。
ね、イタリア、それこそヨーロッパってこう、もうすぐ行けちゃうから、隣の国とか。だからイギリスにそう留学した時、イタリアも行ったのよ。で、イタリアで、
ジェラート。
そう、ジェラート。
今話
そう、ジェラート
も行った。話すから、
話すから。盗まれたに関連したの。
あ、はいはい。
あ、それを、自分の友達と行ったのね、うん、で友達とこう待ってるとか歩いてたらなんかこう、
迷ってる感じの予想ってこう知らない人が男の人なんだけど、うん、すいませんって道聞かれたの、うん、で地図持ちながらこう、ここ行きたいんですけどってこう地図差し出してきて、うん、割とこう大きな地図なんだけど、うん、で指差してここ行きたいんだけどって、うん、でまあ、その友達イタリアに住んでる友達だから、うん、分かるわけ、あここをこうやって行くんだよって、うん、で、まあ、ありがとうっつって、まあ、その人が帰っちゃったんだけど、そしたらその後ちょっとだってなんかしてえないっつって財布なくなってんの、
怖ー
超怖ーと思って、
怖ー
一切ねそんな素振りないのよ、しかも両手塞がってるしそもそも、
あれじゃない、他に仲間がいてパッて持ってかれた、
あ、まあ、それも考えられるし、うん、そうでその子前にこうポーチみたいな、うん、肩掛けカバンみたいなのしてて、うんうんうん、で ジップだったのよ、うん、そうそうそう、だからそれママとしまえた、
う
わもうだから
イタリーと気をつけて、
ね、
というところで、
というところでそんな感じで、うん、質問にちゃんと答えられたかは、
ね、
まあそんな感じ で、
感じで
イギリスだとかね、
はい、だとか、
まあ、カナダだとかね、
うん、
はい、イタリー、
まあ、イタリアはねちょっとそういう窃盗に気をつけていただ
いて窃盗、まあ、基本的に窃盗には気をつけていただき
たい、ね、そうだね、イタリアに限らずね、
感じで
そんな感じで、
ぜひ、まあ、いいゴールデンウィークをお過ごしいただければ、
サポコさん、はい、
お願いします、
メッセージありがとうございました、
ありがとうございました、大変助かりました、
はい、
神奈川歯科大学の留学生が教えるとっさの一言コーナー。神奈川歯科大学には多くの留学生が在学しています。そんな留学生たちに海外で使えるとっさの一言を教えてもらうコーナーです。今週の一言は歯が痛いです。英語、中国語、韓国語の順に紹介します。歯が痛いです。
I have a toothache. I have a toothache.
牙齿在痛，牙齿在痛。
이가아파요，이가아파요。
もう一度聞いてみましょう。
I have a toothache. I have a toothache.
牙齿在痛，牙齿在痛。
이가아파요，이가아파요。
今週の一言は歯が痛いですでした。皆さんも海外に行った時に使ってみてくださいね。
今日の占いコーナーだよ。
A 型のあなた、今週はきっと幸せに包まれると思うよ。多分なんだけど、なんかこういい感じになるんじゃないかな。おそらく楽しいことも起きるはず。うまい具合に行く感じであれって思うよね。ラッキーアイテムは辞書。 B 型のあなた、今週あなたはなんと1日3時間も眠れるでしょう。それだけじゃなく、1階から2階に上がるのにエレベーターを使わずに階段を使うでしょう。なかなかない機会だからきちんと噛みしめるんだぞ。ラッキーアイテムは野菜ジュース。 O 型のあなた、今週はなんだか足の裏にずっと違和感がありそう。毎日必ず土踏まずを眺めてみて。ストレスの元になっていた扁平足が治ってるかも。いや、治りかけの工程が垣間見えるかも。ラッキーアクティビティは大雪の中での 50m 走。 AB 型のあなた、今週は無性にお腹が空く予感。自分の親指が唐揚げに見えてくるよ。だからって指のかじりすぎには注意して。大怪我の元になるかも。道端にドラッグストアがあればガーゼの購入を検討しておこう。ラッキーアイテムは池の中に潜むゲンゴロウ。今週も良き1週間になりますように。合唱。
たる5月26日日曜日は、神奈川歯科大学短期大学部歯科衛生学科看護学科のオープンキャンパスがあります。当日は学科説明、入試説明、体験授業、学内見学、個別相談のほか、歯科衛生学科希望の方には神奈川歯科大学附属病院見学も予定しています。もちろん先輩とお話しできる機会もありますので、ぜひ参加してみてください。また番組ではメッセージテーマを募集しています。次回のメッセージテーマはゴールデンウィークといえば、ゴールデンウィークにまつわる様々なエピソードをお待ちしています。応募方法は番組インスタグラム、 LINE、メールで受け付けております。詳細は大学ホームページをご覧ください。
お疲れ様でした。
嘘だろ。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
びっくりしたわ。
びっくりしました。
うん、急にやるとか言うから何やるのかと思ったら。
そうそう、これはねやりたかったんですよ。やりたいなと思ったんでね。
そう、今回あの初めてバクスさんと2人でオープニングエンディング担当しましたけど、どうでした？
どうでしたかね。めちゃくちゃ緩かったと思うんですけど、
まあ、僕はこの緩さなんかまあいいと思います。
あ、いいと思います、
はい、
あ、よかったよかった、ならよかった。ちょっとねおかしなテンションになってるんでね、まあまあ聞いてもらった方がどう思ったかによるんですけどね、
まあ、ちょっとね今後この組み合わせがまたあるかどうかは分かんないんですけど、
うん、どうかな。
でも予言します、
はい、
おそらく、
はい、
第6回もこの組み合わせでオープニングエンディングやります。
おお、その根拠は、
根拠は次回見てください。
そうですね、ぜひ確かめてみてもらって、
はい、
本当にこの2人でやってるのかどうか、まあ、それを確かめるためだけに聞いていただいてもいいぐらいなんでね。
それは違いますね。ちゃんとあのそれ以外の中身を聞いてください。
もちろんです、もちろんです、はい、もちろんそっちがメインなんで、ね、お願いいたします。それではまた来週お楽しみに。
楽しみに。